東京人セミナー。
さあ始まりました、サイド B 江戸東京人セミナー、関山美咲の体験リポートシリーズ。この番組は江戸東京エリアの老舗主人にレアな話をしていただき、好評の江戸東京人セミナーで生徒で進行役の私が学んだことを実際に確認してみようという新しいシリーズです。そして記念すべき第1回目は、最も親近感のある町浅草で5月18日日曜日に行われた三社祭りの様子をお送りいたします。それではお聞きください。さあ、なんといっても今日のリポートのテンションを上げるために祭り衣装に着替えてみました。この私に似合うものを選んでくださったのは浅草中屋の小泉さんです。小泉さん、この祭り衣装のポイントを伺いたいと思います。お願いします。
今着ていただいている衣装は、
はい、
恋口シャツと、
はい、
腹掛けと、
腹掛けと
桃引きと言います。
はい、
でこちらの3点は、三社祭りの、基本スタイルになります。
はい、はい、で私が今着ているのは女性に大人気ということで、桜吹雪の柄なんですよね。
はい、
はい、すごく軽くて汗を吸い取りやすそうで、なんか肌触りもとてもいいですね。
はい、はい、そうですね、はい、こちら の恋口シャツの特徴としては、
はい、
生地の方が勾配という生地を使っていて、
勾配、
はい、非常に汗の吸収のいい生地を、
うん、
はい、使用しております。
そうですね、
まあ、ピンクをベースにして、うん、桜を散らした柄で、非常に女性に人気のある柄で、
そうですね、はい、私もとっても気に入っています。そしてこのままおみこしというのは担ぐものなのでしょうか。
おみこしを担ぐときは、
はい、
この衣装に、上から町会の斑点を羽織って、
はい、
だいたいその上から帯を締めて、
はい、
担がれているようです。
うん、なるほど。三社祭り流のなんか着こなしというのはありますか。
今着ていただいている、
はい、
3点が基本になりまして、
はい、
あとそれに地下足袋ですね。
うん、
はい、
今ですね、私腹掛けをしていますけれども、もちろん、はい、先ほど女性の方に着付けをしていただきまして、ちょっとお話をお伺いしたんですが、はい、ここにこの前に、ね、ドラえもんのポケットのような部分ですね、はい、そこにポケットがあるんですが、はい、これをどんぶりというふうに言うというふうに、伺いまして。
そうですね、
はい、
こちらはですね、
はい、
昔の、商売をなさってた方が、
はい、
そこに小銭なんかをこう、
うん、
適当に入れてた
ことから。なるほど、とても奥が深くですよね。
そうです ね,
ね、
どんぶり勘定っていうところから、
うん、
どんぶりって呼ばれるような。
なるほど、昔はレジなんかなかったですもんね。
そうですね、
はい、なるほど。じゃあここのポケットどんぶりにお金を入れて、ここで商売商いをされていたというような。
そうですね、それで腹掛けのことをどんぶりと呼ぶ場合もあります。
腹掛け自体をどんぶりと呼ぶこともあるということですね、はいはい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご利用くださいよ。お願いしますよ。どうぞおみこしと一緒に写真撮りスタブ料で行っております。カメラマンさんいらっしゃってます。三社祭りの記念にどうですか。1枚どうですか。ここでやってますよ。
さあ、これで私も一人前の担ぎ手になった気がします。ちなみに先日の祭り特集号で告知した、無料撮影会も好評のようで、今私の後ろの方で楽しく行われています。小さい子もたくさん集まっていてとっても可愛いですね。なお、祭り衣装についてのワンポイント情報としては、まず江戸風の着こなしは何よりも小さく着ることだそうです。そして恋口シャツの人気の桜柄は毎年新作が出ていて、祭り用品専門店浅草中屋のホームページからウェブ通販でも購入できます。私が着た桜吹雪もありますよ。詳しくは中屋のホームページでご確認ください。アドレスは www.nakaya.co.jp中屋 .co.jp です。
中屋プロデュース。
さあ、私がまず祭り衣装になってやってきたのは浅草神社です。
三社祭りは浅草神社の例大祭ですからね。やはり今日は境内もお祭りムードになっています。ここで浅草神社奉賛会常任理事熊澤さんにお話をお伺いしたいと思います。今年の三社祭りについて一言お伺いできますか。
例年と違いまして一番大きな変化はですね、
はい、
この三社の本社の神輿3体が出なかったと、今年はお休みということが一番大きな変化ですね。
そうですね、はい、
これを楽しみにしてくださる方もかなりいらっしゃるん で、 この影響がどうなるかなとちょっと我々心配してたんですけども、
はい、
幸いに3日間ピーカンでもってこんなお天気が続くってことはあんまりないんですけどね。
はい、
これも神明五感ですかね。
そうですね。昨日はあの連合渡御もしっかりと行われたということですよね。
はい、
はいはい、その辺も賑わいましたでしょうか。
大変あの一応この三社の宮出し宮入りがないという本社の渡御がないということで、
はい、
あの連合の、早朝ですね、44日のうちの早朝の連合渡御というのがメインになってしまう、
は
い、当然ね。ですからまあそれにこうしてそこに担ぎ手とか一般の見物員の方かなり集中してきましたね。
はい、
ですからあのもう少し寂しくなっちゃうのかなというのが一番心配だったんですけど、その心配は払拭されましたね。
はい、
では以前番組で講師をしていただきました宮本宇之助商店の宮本さんにお話をお伺いしたいと思います。今この音でもお聞きいただいて分かる通りに和太鼓がですね、あの鳴り響いていますけれども、この和太鼓特徴ですとかいろいろ教えていただけますか。
この日本太鼓道場ですね、
はい、
十数年前からこの三社の境内で、土曜日の日ですね、
はい、
連合渡御の後に演奏させて、いただいております。まあ、奉納ということでですね、
は
い、
奉納ですか。
我々太鼓の教室がありまして、
はい、
浅草にありまして、そして伝統的なですね、邦楽の手をですね中心に、まあ、粋な稲瀬なというか、そういうイメージの太鼓でですね、あのやっております。
お祭りの趣旨をしっかりと理解してきちんと神社にお参りする方々の姿も多く、また神輿湖に置かれた本社神輿を記念撮影する人たちも目立ちました。ちなみに浅草神社奉賛会常任理事の熊澤さんは、うますぎて申し訳ないっすというフレーズで有名な洋食の吉上のご主人です。人気のハヤシライスはすぐ売り切れちゃうんですよね。きっとリスナーの皆様の中には召し上がったことがある方も多いと思いますが、まだの方は一度お出かけください。また奉納太鼓は例年は三社祭り2日目の土曜日に行われていますが、今年は特別に最終日の日曜日にも行われました。とても迫力のある演奏ですので、ぜひ来年聞いてみてはいかがでしょうか。続いて私がお邪魔したのは、本社神輿の宮出しが行われない三社祭りの最終日を町会の人々の力で盛り上げている仲見世町会の皆様のところです。まずは町会役員の方のお話からお聞きください。ということで評判堂の藤さんがいらっしゃいましたので、今年の祭りについてお伺いしたいと思います。
はい、
今ねお近くにおみこしもありますけれども、今年のお祭りいかがですか。
はい、まあ、ちょっと一風変わったお祭りという感じがいたしますけども、
どんなところが
あるでしょうか。今日はね、本社のおみこしが出ないけど、天気もいいし、はい、人手もなんか割合ね、いつもよりもむしろ多いのかなと思うぐらいの人手で、よろしいんじゃないでしょうかね。
いいですね。
はい、
今日も着物
いやいや反転も
そうなんです。私も初めて来てきたんですけど、いかがですか。
いや似合いますね。
ありがとうございます。
毎年来てください。
わかりました、どうもありがとうございます。はい、仲見世町会の小島さんに出会いましたので、お話をお伺いしたいと思いますが、なんと役員デビューを今年からされたそうですね。
はい、
いかがですか。
そうですね、やっぱりすごい熱気で、やっぱり三社祭りはすごいなって肌で感じてます。
何かこう大変だなというところありますか。
今ちょっと子供みこしの方をずっとついてるんで、はい、まあ、子供に怪我があったりとかないようにやっぱり皆さん観客がすごい多いんで、はい、まあ、その辺を気をつけてやってます。
でも役員になってよかったなと思うところありますでしょうか。
やっぱりいろんなことを、まあ、知ってる方がいっぱいいるんで、はい、まあ、教えていただいて、
そうですね、
ますます頑張りたいと思います。
ね、また
来年も再来年もいい祭りになるように、
はいはい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。では仲見世町会のギャルたちが参りますのでお話をお伺いしたいと思いますが、毎年このお祭りには参加されてるんですか？
はい、参加してます。毎年来てます。
素敵ですね。なるほど。担ぎ手になってキャリアどのぐらいなんでしょうか？
まちまちみんな1年から10年
10年です。
10年。
はい、
そんなにされている。
はい、
はい、なんか10年で変わったこととかありますか？
変わったこと、人数が増えたのと体重が増えたのです。
はい、あ、いいことおっしゃっていただきました。本当に皆さん衣装が似合っていて素敵ですね。
ありがとうございます、
ね、衣装のポイントとかありますか？
これはもういつも同じもの、
同じもの、
まあ、ちゃんとアイロンと
の
りをかけて、
はい、のりをかけて、はい、ね、ビシッとされてますね。さすが江戸っ子という感じですよね。
これはね、もうちょっと下げた方がいい
です。あ、今ご指摘をいただきました。
ここだとお魚屋さんになっちゃうので。
あ、なるほど。
下げて下げて、こうお尻の割れ目の上あたりで帯をする。
あ、私今おへその下ぐらいですもんね。もっと下なんですね。もっと下。あ、本当だ、ずいぶん下ですね。じゃあ下げてもらってちょっといいですか？今、はい、
ちょっときついかな。きつい。あ、ここら辺まで下げると。
あ、もうずいぶん下ですね。あと5センチ6センチ下げないといけないところですね。
じゃないと素人さんにバレ
ちゃう。あ、バレますね。わかりました。じゃあ私もあの お祭りに馴染めるようにもうちょっと下げてね、はい、頑張っていきたいと思います。
勉強していただきたいと思います。お願いします。
はい、
来年も待ってます。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
もう少し上げます。腰についてください。お願いします。わかんないよ。
じゃあ1本であげます。よー、子供みこし及び出し30に発進します。
行きますよ。出発します。
ですね、かわいい祭り衣装を身にまとって、かわいいですね。赤や青や黄色やいいですね。やっぱり子どもたちが担ぐみこしというのもこう活気があってですね、あの大人とは違う雰囲気でまた楽しめるなと、みこしの前に立っています。
駒形町会の役員の斉藤さんと、そして蒲田さんにお話をお伺いしたいと思います。はい、まず斉藤さんなんですが、はい、お芋屋さん
はい、はい、
会長をされているということなんですが、
はい、
今年の駒形町会このお祭りいかがでしょうか？
は
い、
今年は天気に恵まれまして ね、あの本社が出ない分人数減るかと思ったら全然減らないんです。やっぱりさすが下町浅草ですね。
状況が変わってもやっぱりみんな
そう、お祭り、
ね、お祭り
大好き人間
大好き人間、ね、
はい、
はい、そして鎌田さん、駒形町会ならではのお祭りへの思い入れみたいなものありますか？
やはりあの観音様の、あの前面に面している町会としまして、はい、あの浅草の下町人情を非常に大事にしておりまして、必ずしも地元の方じゃなくてもお子様中心にこう大勢いらっしゃった方には分け隔たなく、あのお菓子でも何でも配ったりとか、おみこしでも好きなように担いでもらうってことに非常に気を使っております。
いやー、本当に駒形町会の皆様はとても親切で、みきしょにいらしたお母さんたちはどうぞ中へ入ってと私に優しく声をかけてくださり、さりげなくお茶とお菓子を出してくださいました。そんな気遣いの中に江戸っ子の人情と町会の方々全員で三社祭りを盛り上げていることを改めて感じました。
江戸東京人セミナ
ー。はい、そして今私は駒形の大島や恩田さんのところにやってきました。ということで、今日は何といっても先日の祭り特集号でお話をお伺いしました、三社祭りの軒提灯を見せていただこうと思ってお邪魔をさせていただきました。
はい、いらっしゃいませ。
はい、はい、で今ねお手元にも提灯が2つ並んでいますけれども、はい、お話に伺った通りその印刷で、ね、軒提灯を作っていらっしゃるというところと、はいはい、やはり昔からの伝統で手書きでされているというところでしたので、はいはい、今日は実際見せていただいてどう違うのか。
ああ、そうですか。
はい、
ですね、こう2つ今ここに印刷の提灯と
手書き
の
提灯
があるんですが、はいはい、まあ、基本的にその提灯の皮というかね、
皮
袋はこうほら 合わせるとだいたい一緒なんですよ。
あ
ちょっと違うかな、まあいいや、
はい、
だいたい一緒なんですよ、
はい、
で、これが印刷の方なんですよね。
印刷の方ですね、はい、お持ちなのが、
はいはい、で書いてあるのが正面に三社祭りで、こちらが向かって右側が三つ編みと、はい、左側が、
ね、
そうですね、はい、群青の左三つ編みなんですけど、
はい、
手書きでももちろん一緒なんです。
はい、
はい、
あ、少し形が違いますか。
どこが違うか、一番違うところの大きいところですね、はいはい、まずね大きさが違う。
大きさ違う、
提灯が一緒なんですけどね、うん、
はい、
こうやってやるとね違うでしょ、ほら、
あ、違いますね、
全然ね、こっちの方が高そうに見えるでしょ
なるほど、ちょっと長細い、あの手書きの方がですね、そうですね、はい、うん、
なぜかと言いますとね、
はい、
手書きの方は提灯に3本の突っ張り棒っていうのを入れまして、
はい、
それで書かなきゃいけないんですね。
なるほど、
ですから当然こうピンと張りますので、
はい、
まあ、こんな風な状態になってるんですね。
あ、はい、な
るほど。それでもう一つどこが違うかというと、印刷はですねこの門のですね大きさが全然違う。
門の大きさ、門と言いますと
提灯も違うですよね、門の大きさも違う、
はい、
ほらこれはもう比べて違いますよ、ほら
違いますね、向かって右側に、
はい、
はい、赤で書いてあった部分ですね。
だいたい提灯の直径はですね、はい、34、5センチのものなんですね、うん、
はい、
まあ、昔のサイズでいくと尺三という、
尺三、
はい、尺三寸と言いましょうかね、うん、それでその尺三寸の丸型の提灯に、
はい、
手で書く場合には直径一尺、うん、だいたい30センチちょっとぐらいのですね、
うん、
分回しで書くんですね、
はい、
ですから当然巴の方もほら
大きいでしょ。巴はずいぶん大きいですね、
ですからねこう、うん、町に軒提灯が下がってるんですけども、
はい、
こうやって見ますとね、これがやけに大きく見える、
大きく見え
ますね、今そこにもね、はい、あるんですけどね、
はい、
あってご覧になるといいんですけど、はい、大きく見えるんですね、は
い、
ですからそれだけそのなんて言いましょうかね、まあ立派に見えるというかね、
うん、
でまあ正面のねこの三社祭りっていうのは、
はい、
その人のその字の手というかね、
はい、
癖が出ますので、
そうですね、
はい、これ久しぶりに書いたんでね、うん、あんまり大きく書いてねえな、
う
ん、もうちょっと大きかった方がいいかな
あ、そうですか、う
ん、まあそれは
ね
慣れるとねだんだんそのなんていうのかな、手が覚えてきて大きくなってくるのね、
はい、字が、あ、なるほど、
あんまり大きくなるとほら、うん、はみ出しちゃうとまずいんで、
うん、
まあこんなとこでしょうかね。であとこれが締め縄なんですけど、
締め縄
がねシュッとこうねこの貼り合わせよりもね、
はい、
出っ張ってるというかね、これもやっぱり大きく書くコツと言いましょうかね、はい、印刷と違うところかなと思ってますけど、はい、こんなとこでしょうかね。
はい、そして大島や恩田さんを出てきましたら、なんといっても駒形道場さんのいい匂いが私の食欲を誘っています。さあ早く駒形道場さんへ行ってみたいと思います。私は今駒形道場さんの前にいます、お囃子の演奏をされている今日の会の西村さんにお話を今からお伺いしたいと思います、はい、では楽器の構成について教えていただけますか。
はい、笛が1位、それから凌介といわれる鐘が1位、
はい、
それから、締め太鼓が2位、それから大太鼓が1位です。で全部で5人ですね。
先ほど私も聞かせていただいたんですが、この曲目の特徴なんかありますでしょうか。
今やってる我々の囃子は江戸祭り囃子、
江戸祭り囃子、
はい、これは屋台、正殿、鎌倉、四丁目、上がり屋台という5曲の組曲になっています。
大体組曲で何分ぐらいの演奏になるんです
か。全部やるということを一っ囃子って言いまして、はい、一っ囃子って言いまして、大体12、3分かかります。
12、3分、演奏し続けるわけですね。
そうです、
はい、疲れないですか。
疲れますけど、まあ慣れてますんで。
そうですか、はい、ありがとうございます。
はい、
ちなみに駒形道場さんの前で三社祭りの時にこの江戸祭り囃子の演奏を始めたきっかけは、どの町会も以前は三木所の前でお囃子の生の演奏をしていたそうなんですが、それを駒形町会ではやらなくなってしまい寂しいと思った先代のお父様と六代目越後屋助七さんが相談をして始めたそうです。さあそれでは 番組で駒形土壌六代目助七さんの絶妙なトークを聞いて、どうしても土壌を食べてみたいなと思った私の念願が叶い、丸鍋という土壌鍋と助七さんが番組でも一押ししていらっしゃった土壌汁をいただきました。それでは私の土壌デビューの様子をお聞きください。
丸鍋って言ってね、
はい、
これは土壌の丸物をね、
はい、
料理したんでしょ。
は時間に、ね、はい、
料理する前にお酒飲ましてますから、うん、全部土壌汁。
そうですね、うん、前回ご出演いただいた時におっしゃってましたね。
全部お酒飲ましてますから、
はい、
だから骨が柔らかいし、
柔らかい、
臭みがないんですね。大根の刻みだね、ネギね、
はい、
これはお薬味って言うんですけど、はい、この薬味をたっぷり乗せて、割り下っていうのを、
割り下が今、注がれました。はい、
ここでこの炭火でね、
はい、
ちょいとお待ちいただく。
ちょいと、いいですね。
食べるかっていうと、煮えてきたらネギと、
ネギと
土壌と一緒に掴んで、小皿、小さい小皿食べます。ここは七色唐辛子ね。
あ、七色、七味じゃなくて七色なんですよね。
そうそうそう、はい、さっき隠したからね、はい、これをちょっと、は
い、これを小さいこの鶏皿に、
そうそうそう、
あ、直接ここに入れてしまうんですね。
なぜかっていうとね、
はい、
この鍋の上にこう置くと、
はい、
みんなで食べるわけだから、
うん、
今日は二人で食べてるんですよね。あなたが好きかどうかわからないじゃない、
はい、
辛いのがね、
うんうん、
だからその辛さ程度をここでやるわけなんですよ。二人で食べると嬉しいですね。
そうですね、
もうお祭りの時に二人で食べるとこんなにいいことはないんですよ、
ね。今実際に私の目の前でですね、直にネギを入れてくださってですね、割り下も入れてくださいました。はい、ここに来るとあでも暑くはないですね、そんなに ね、
ほらグツグツにしたいでしょ。
あ、なるほど、この前おっしゃってた、あの鉄の部分が薄いという。
鉄が薄いからね、そうなんですよ。
1センチもない、5ミリ
1センチがないと思います。
ないですね、
5ミリぐらいですよね、はいはい、
私土壌を見るのも初めてに、まあ、近いぐらいの、
ね、
とお話をしている間にもうどんどんどんどん、
もう食べるんだよ。
もうですか。
僕はちょっと先に食べますからね。
あ、では
こういう感じ、
食べ方を見せていただきたいと思います。
こういう
ネギと
土壌
を一緒に掴んで、
こういうもう少しね、こう、
はい、
可愛らしい土壌からね、
うん、可愛いですね、はい、
熱いからね、
2匹ぐらいですかね、一緒に夫婦して、はい、わあ、食べ方も粋ですね。七色つけながら、
ちょっとやってみて。
はい、じゃあ私も早速、では
全然ね、骨は感じないから、土壌の
割り箸を割りまして、うん、で、七色に、ネギ
七色をね、ベタッとつけないといけない、
ベタッとつけない。
はい、はい、お酒一本ちょうだい。
あ、粋ですね。二匹ほど取って、七色少しつけて、
うん、そう、
では早速いただきたいと思います。いただきます。
どう？まだわかんない味が。
柔らかい。
やばいでしょ？全然骨なんか感じないんだよ。
骨なんか全然感じないですね。これが骨かなっていうのさえもわからない。さすがお酒を飲ませてるだけ。
そう、ネギと一緒に食べて、
うんうん。ネギがまたいい薬味になって美味しいです。
もう今度は夏のデートコース。うん、
あ、いいですね。ぜひ。
このネギをね、熱い土壌にこう入れて、
はい、
入れて、
いいですね、はい、
入れますでしょ、
はい、
で僕の方にもちょっと入れまして、
はい、
それで、ね、この
七色ですね、
はい、ね、
はい、
ちょこちょこちょこ、こう、こうやりまして、
はい、
で、かん混ぜてください。
かき混ぜる、
うん、
はい、
かん混ぜてくれて、こういう風にやって、
あ、とろっと、
とろっとしてるよ、
とろっとしてますね。
これ、江戸味噌なんですよ。で、このスープだけをね、
はい、
こう、熱いからね、熱いから気をつけて、はい、こういう感じで飲んでみてください
。あー、なるほど、じゃ じゃあ今
スープだけね。
はい、じゃあスープだけ。
熱いからね、
土壌とかを避けて、はい、あ、甘い。
甘いでしょ。
あれ、お味噌汁じゃん。
で、お味噌汁って言ったら普通なんていうの、うん、こんなドロドロだったら、
うん、ね、
ね、塩辛いと思うでしょ、うん、
皆さんね、思います。甘いですね。
そうそう、
おいしい。
これですよ、これが土壌汁、これが350円、このお椀あれに行った木製の本当のやつだ、だからこう、
これですね、
だ手にこう馴染むでしょ、
うん、なるほど、なんかこう、ね、大量生産ではない感じが、
うん、そう、そう、
キラキラ光って、あ、本当に手にしっくりと
ね、そう、しっくりくるでしょ、これ本当の漆なんでね、
なかなかね、本物の漆で出すところなんてないですもんね、うん、
老舗ってね、みんなね、まあ、古い店って書いて、古い店はやっぱりそれなりの、まあ、コンセプトがあるわけですよ、今風に言うと。ね、ここにやんなきゃいけない、本物をお客さんにやんなきゃいけない。で、お客さんに本当に喜んでもらいたいとか、そういう時にこれをプラスチックで出したら、もう幻滅ですよ。ね。だからそういうところにもうこれはもう採算はね考えない、ね、度外視、度外視してやるところがいい。だからこれを食べていただくと最後にね、もうこれでご飯をちょっと食べていただいたらもう本当最高なんですね。ね、やっぱどじょう来てよかったな、今日一日幸せだったなってお客さんね、お帰りいただければもうそれでいいわけ でしかも値段も350円でさ、もう安いでしょ。
そうですね。ね、私もとっても幸せな気分になりました。
なると思いますよ、はい、間違いなく、
はい、ありがとうございます。
これ聞いたお客さんが一番ですよ。はい、
江戸東京人セミナー。
さあ、先ほどギャルにお話をお伺いしました仲見世町会のみこしが浅草寺の本堂の前にやってまいりました。私もちょっとおみこしに参加してみたいと思います。
三社祭りの体験リポートの最後の最後に、浅草寺の本堂の前でみこしの担ぎ手デビューができました。本当に充実した一日でとっても楽しかったです。次回の体験リポートもご期待ください。ここで番組からのお知らせです。毎回番組のリポートを撮影してくださっている写真家の新井哲司さんが、今回もまた私関山美咲の体験リポートの様子を撮ってくださいました。なんと私がおみこしを担いでいる姿の写真もありますので、ぜひ番組のホームページでご覧ください。また次回のサイド B 江戸東京人セミナーは6月の末に第2クールの1年間を振り返ってという番組を配信する予定です。この番組ではリスナーの方から、特に番組解説委員浅草寺の塩入さんへの質問をお待ちしております。質問は江戸東京人セミナーのレポートの応募フォームからお送りください。そして好評の江戸東京人セミナーの次回の配信は7月の末を予定しております。さらに関山美咲の体験リポートシリーズの第2回目も8月の末に配信する予定で、現在着々と準備中です。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp までお願いいたします。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。